ラジオもっこもこパレード。
食べる前に飲む青春アルディドボディーガラン。はい、というわけで、
はい、
タラガクネさんの名服を祈りつつ、
ああ、なくなったんでしたっけ。
そうなんです、そうなんです。
そっかそっか。
ねえ、まあ、とはいつか知らないけど、90超えてたね。
ああ。
まあ、結局最後10年ぐらい人前に出てなくてっていうことやな。
まあまあまあまあ。
ねえ。まあ、だからしょうがないですよね。
まあ、そういうもんですわね。
何の話ですか、あの、クレーンゲームの話。
ああ、そうそうそうそう、そうなんですよ。なんで急にってなるけど、うん、うちの妻クレーンゲーム好きでして、
はいはい
はい、でなんか急にねまああの部長に、まあ、要は義理の弟にクレーンゲームのことをどう思ってるかっていうのを聞きたいっていう。
まあいいも悪いもなくて、
好き嫌いとか興味あるないとか。
割と好き。
ああ、
けどあんま来る気はない。物欲が強いから、物をいっぱい手に入れがちやけど、
はい、
家に持って帰って邪魔になるも増やしたくないって気持ちも強いですよ。
はいはいはいはい。
で、なると、まあ、クレーンゲームで取れるもんなんか良さそうに見ていいなもんばっかやから。
まあまあまあまあまあ。まあ、それがまたいいんでしょうね。
うん。もうちょっと、たまにすげえ尖ってるもんあるけど、
うん。
いや、なんかまあまあ、そんな欲しいもんがと思ってやるやろな。けど、
うん、
ぬいぐるみなんか冴えたるもんで、昔集めたんですよ。僕小学校低学年までぬいぐるみの寝てるタイプやったんで。
ああ
、ていうかまあ
全然覚えてないけど。そうなんやね。
いや、そう、覚えてない、ま
あ、全然覚えてないわ。
まあ僕ら、君が中1の時やったっけ、上の部屋できたのって、
はい、ぐらいかな、
うん、僕が中1やったっけ。
ああ、うん、どっちだっけな、
ぐらいに僕ら自分らの自分の部屋ができたんやけど、
うん、ああでもそうかも、まだ中学生の時は同じ部屋やった
なんかな気がする。
あ、
で僕はとにかく暗所恐怖症なんで、暗いとこ一人で寝れなくて、
はいはい、
っていうタイプやったんで寝てなかったんですよ。でも怖いから、
はい、
多分ぬいぐるみで一緒やったらまだ寝れて、オランウータンのぬいぐるみとでかい羊のぬいぐるみがお気に入りやって。
へ
え。それ今でも置いてますよ。
全然覚えてない。
あと UFO キャッチャーで撮ったママレードボーイって漫画の、
ああ
のボイスレコーダーっていう、こう本編にはさほど出てこないけど、アニメ化でバンダイが物を売るために作った、
はあはあはあは
あ、音声を録音するちっちゃいロボット、水色のロボットみたいなのが
ある。ああ、あったかも。
それのぬいぐるみを持ってて、なんでぬいぐるみやねん、言われながら思ってて。
レコードできないけど、ボイスレコード、
ね。そうそうそう。だから初期、クレーンゲーム、UFO キャッチャーが出てすぐぐらい好きやったし。
ああ。
もっと言うと、その、あのさ、新幹線ゲームとかってわかる？あの10円玉入れて、ビーンって飛ばして、程よい強さで飛ばさんと、穴に落ちたりする新幹線ゲームっていう。
はい、山登りとかああいうやつ。
ああいうのの、直接10円玉で飛ばすやつが新幹線ゲームなんやけど。
はいはいはいはい。
ああいうのんで、昔、その、10円のゲームでうまいこと最後も10円落としたら、商品出てくるみたいな、旅館のゲーセンだけど絶対あったのよ。
ああ、あったあった、まあでも。
で、それで、やったらなんかよくわからん、なんか、操り人形のピエロとか出てきて、僕それが滅法好きやって。
あ、そう。
そうそうそう。だからそういう、ちょっと商品がもらえるゲームってものに関しては結構むしろ好きやったんですよね。 ただその思うのは僕らにとって多分中1ぐらいやね、 UFO キャッチャーとか流行ったのって。
うんうん、まあそうやな、それぐらい。
そうそうそう、うん、だから総内にそのなんていうの、子供の頃からなったわけじゃないから、どっちかというと新幹線ゲームとか好きやね、
うん、うん、
その馴染みが憧れる時期があるんで。
あ、
ただけど君のあの兄嫁とかの世代は多分幼き日からゲーセンで見た楽しそうなものが多分クレーンゲームやったんじゃないかなって。
ああ、それはそうやろうね、世代的に、
うん、するから、うん、僕らより憧れが強いんじゃないかなって。やっぱそういう時のルサンジマンというかさ、なんかその満たされてない思いをさ胸に我々サブからやってるわけじゃん。
まあまあそうですね、まあまあわかりますよ、うん、気持ちはわかる。確かに
乾きがあるよね、そこに対して。永遠に、なんか別に嫌では全然ない、
うん、
って思ってますけどね。
ああ、
まあけど難しいよね、物の物はな、うん、いるもんいなんもんみたいな、その物を増やしたくない時代じゃないですか。
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、
漫画とか。
まあわかりますよ。
だから今日ちょうどツイッターで能町みね子さんが書いてたんです、そのみんなスタバで700円ぐらいのドリンク飲むのに、
はい、
字の本700円高いとか言われるの意味わからんみたいな。
あ、
ま
あ、
おっしゃる通りで、
はいはいはい、
作ってる時間もその必要な才能も全然違うから。
まあまあまあ、
で遊べる時間も違うんやけど、
はい、
けどやっぱそこに一個案外あるのは、やっぱりみんな物質的なものはあんま持ちたくないっていうのはあるかもなっていうのは、
あ
は結構あるな。
まあそうですね、うん、電子書籍が今あれじゃないですか。そうそう、 DMM ブックスが 70% オフやってるから。
え、
あ、でも利用したことない人限定で今日のお昼で終わりましたけどね。
あ、
はい、なんですけど、まあ、うん、電子書籍は一つの解決策だと思うんですよね。
うん、まあね、今だから僕豚尾さんとモテラジの豚尾さんと、
はい、
展覧サロンってとこで今は毎月、まあたまに飛ぶ月あるんやけど、
うん、
今日毎月漫画の話してんやけど、
はい、
豚尾さんに今一番安い電子書籍のおすすめ漫画ってのを聞いてるんですよ。
はいはいはい。
でそれでやるとさ、もう全巻で200円とかで買えると。
はいはいはいはい、はい。
けどミスターアジコ全巻1冊10円とかやってるんとか、そういう話が多くて、で最近ムタノボル先生の話ばっかりしてるんですけど、ああ F とかので、けど僕は Amazon アンリミテッドに入ってたんですよ。
はい、
気づい忘れてたんやけど、
はい、
1年ぐらい何も読まず無視したんやけどだそれやったら元より全部読み放題やったりするんで、
はい、
けどそのむずいね、それでもいつも言ってたんやけど、だから横山ミッセル先生とかさ、あのそれこそ三国志とかさ、
ああ
なんか永井豪先生とかさ、これは永遠に置いときたいって。だから簡単に言うと、デビルマンと三国志と、
うん、
あの、まあ、デビルマン、三国志、明日の女王、美味しんぼ、
うん、
ギャラリーフェイクみたいなのも僕はもう常にもう枕元に置いときたい漫画なの。
はいはい、はい。
けど、そういうもんに限って、ebook Japan しかないとか、
まあまあまあまあ。
なんか Amazon にないとか、うおーって、うおーってなってるわけ。
まあまあまあまあ。
もうちょっと進んでほしいよね。
まあまあ、わかるわかる。うん、
販売元バラバラでもさ、見るの異次元化してほしいよな。
まあ、
むちゃ言ってんの分かるで。
まあまあまあまあ。
理想は。
まあまあ。
それはまあ、ファミコンでメガドライブのソフトもできるようにしてるってるぐらい無理言ってんの分かってんやけど。言うぐらいいいじゃん。
まあね。いや、なんか媒体が一個だったらいいですよ。だから、極論。
まあそうやな。
同じマシンで全部見れますと。ただだからお金をかけたらどれっていう話はありますよ。
僕はもういろんなところで何は金融道に金落としてるって話をしてるんですよ。
それは教えてくれたよね。
そう、
俺は。あなたはあっちで買ってますよ、
何は。これ何は金融道何回買ってんねんと思って、ほんま。けど毎回買うねん。
ああ。青木雄二先生も喜んどんちゃうか。
まあ奥さんに金行くんやったらね。
ああ、まあそうそうそう。
いいと思います。
草葉の陰で。まさに草葉の陰で。
そうね。まあそんな何の話だったっけ、あ、クレーンゲーム、
クレーンゲームね、そうそう、クレーンゲームをみんながどう思ってるのか知りたいっていうね、はい、
まあけど案外嫌とか言う、なんかそう、僕らが小学校の時に爆発的にカードダスト流行ったんですよ。
はいはい、流行りましたね。
カードダストめちゃくちゃ流行って、
うん、
でうちの親とかがそんな紙切れに20円も30円も払ってと、
はいはいはいはい、
まあおっしゃる通りやなって、
まあまあおっしゃる通り、
まあ言われてみたらそうやなと思ってて僕も、
はい、
自分で書かれへんじゃんこの絵と思ってて、
うん、
けど結果的に今なんかさ携帯ゲームのさ 出てくるスーパーレアカードを引くためにさ、みんなさ、5万とか10万突っ込むやん。
まあまあそういう人もいます、ね。
神ですらないんやで。
うん、
でその A 時代を見ることはネットとかで見れてまうわけ、
はいはいはい、
けどゲーム内で自分が持ってるということになるかどうかに10万とか払えるわけやん。
まあそうですね。
けどだからもうそれがある種本質で、
うんうん、
だから持ってるという安心感が実は本質でさ、まあ、物質的なもんじゃないやんか。
まあそうなんですよね。実はそうなんですよ。
そう
保有しているという感こう気持ちが大事なんですよ。
あるやん、錦鯉飼ったら池で買ってくれるっていうシステム。
え、ねねね。あ、錦
鯉。あの、馬とか。
錦鯉を、売したら。
あの、錦鯉は、俺の錦鯉って10万で買ったら、
はいはいはい、
その錦鯉は、その錦鯉屋の池で、錦鯉屋が買っといてくれるんですよ。
はいはいはいはい。
じゃあ俺は何に10万払ってんの。
いやいやいやいやいや、それめっちゃいい話やな。
そう、けど来て、あれ俺の錦鯉やから、みたいな。
一応、嘘でも何でもない。
そうね。で、持って帰ることもできんね、当然。
はいはいはいはい。
っていうことやなみたいな。
ああ、まあそう、所有ってそういうことですよね。
それで、この間牧場行って、ワールド牧場行って、
はい、
あの、ネイルサロンで飼ってる犬のお世話を一日するっていう権利を持ってたんで、
へ、
牧場に行ったんですよ。はい、ドッグランやってみたかったから、
はい。
で、行ったら、その牧場面白くって、馬と犬とかを引き取ってくれんねん。
はい、
けど優勝やねん。
はい、
で、1匹30万で犬を、飼えなくなった犬に引き取って面倒見ますと。
なるほどなるほど。
で多分その犬も一部施設の一部としてはそのちょっとお散歩でレンタルされたりしてるっぽいんやけど、
はいはいはい
はい、馬に関しては一匹100万いんねん。
うん。
けどこれ子供産んだ後の養育費みたいなもんで。
うんうんうん。
でも会いに行くことができるし、
うんうんうん、
手放す方も心苦しさが薄らぐし。
まあまあまあまあ。
でみんなに見てもらえるし。
まあ買ってもらえる
わけ、ね。結構いいことばっかやなと思って。
まあ確かに確かに。
だから買ってもらうってそういうことやなみたいな。風には思ってまして。
確かにね。
だからそういうさ、僕らはさ、もうはや物資でさらないものを勝ち得るために金払ってる時代なんだから、はい、クレーンゲームみたいにはっきりした物質を取れる時点でまあ悪くないでしょ。
まあまあまあ確かにね。クレーンゲームもね、でもね、もういよいよ話いろいろ聞いてるとやっぱりもう本質は取ることなんですよね。
まあ勝ち得ることでしょ。
そうそうそうそう、うん、あの狙ったものが取れるという快感なんですよね、きっと。
いやいや、それはそうやでな。
うん。
パチンコもほんまに金と思ってみんな行くより勝ちたいっていう気持ちの瞬間の快楽
で。うん、そうそうそうそう。
いや、それは、ほんまにモモモグラって店を僕3年やって、
はい、
一番分かったことの1個ですよ。
うん。
缶バッジ10個あるやんか。
はい。
それ打っても、好きな選べても、平均で多分みんな2個か3個しか買わないんですよ。
うん。
ガチャガチャになると、平均5は回すんですよ。
うん。
みたいな話があって、
はい。
で、これほんまに分かってなくて、僕最初。
はい、はい。
全部セットとかある方がいいに決まってるやん。
はい、はい、はい。
じゃあ全部セット買うやんと思ったけど、それも違うくて。まあ、買う人は買うんやけどな。
はい、はい、はい。
けど、全部セット買う人も多分1回2回回すね。
はい、はい、はい、はい。
で、それ何かっていうと、結局、例えば推しのキャラと自分の関係性っていうものを、のストーリーをそこで勝ち得るわけ。
はい、はい、はい。
で、出ないっていう結論もいいわけよ。
はい、はい、はい。
出るって結論もよくて。
出るまでやったっていうのもいいわけね。
そう。出るのに、出るのに全発で15回かかったわっていうストーリーもいいし、
はいはいはい、
一発目で会ってたわってストーリーもいいわけよ。
あ、
だからそのストーリーを楽しみたいことにお金を払ってるわけで。
だからわ私が成したってことが大事
ね。そうね。物質は、なんかね、どこまで行ってもストーリーの一部でしかないじゃん、物質なんて。
まあまあ。
っていうことをめちゃくちゃ思った。
まあそりゃそうですよね、うん。確かに言われてみりゃね。
で家持って帰ってさ、まあある程度大事にはしてくれてると思いますけど、
はいはい、
めっちゃ毎日つけて歩いてるわけでもないわけですから。ただ、家のあそこにはないと困るって思ってるわけ
もね。まあまあそう。持ってて安心、嬉しいってなるわけもな。
いや、それじゃないですか、本質は。
いや、まあそりゃそうだ。
はい。
まあだからクレーンゲームはもう勝ち得る体験ですよ。
そう、だから、家の時もガチャガチャも、いわゆる、遊べるおもちゃっていうのは全部勝ち得るためのもんですよ。っていう。
まあね。はい。まあクレーンゲームの話っていう。
はい。じゃあ質問いきますか。
はい。
今日も。
ちょっとお待ちあれよ。今日の質問は、まあ、ちょっとね、似た質問っていうか、関係する質問が2つ来てるんで、
はい。
それを順番にやろうかな。キャワ君からの質問ですね。いつもお世話になってます質問ですと。過去のイグノーベル賞の放送を聞いていて、時価の話がありましたが、それを聞きながらふと思ったことを、時価ですね。磁石ですね。
うん。
はい。 以前の仕事では非常に小さなネジを扱うことが多くあったのですが、ドライバーでネジを回すと取り出したネジが自家したように他のネジを引き付けることが稀にありました。
はは、
保管時にドライバーと磁石が近くにあったり、ネジの近くに磁石があったりということはなく、ネジ回しで取り出す以外にはそういった振る舞いはなかったのですが、ドライバーでネジを回すだけでネジが自家してしまうようなことはあり得るのでしょうか。あるとすればなぜなんでしょう。教えてある人というのが、まあ一つ目の質問なんですけど、これはでも知ってる人は知ってるかもしれないですね。ドライバーでネジを回すと自家するっていう。
え、それネジは磁石じゃないんだよな。
ネジは磁石じゃないです。
同じ回し方してるから電荷が揃う。
あ、それ以前にドライバーが磁石になってるやつがいっぱいあるじゃないですか。
あるあるある、便利。
はい。で、まあこれは多分あのネジのね、質がいいと、ちなみにね、自家しにくいんですよ。
ほう。
あの、まあ、ネジってステンレスとか多いと思うんですけど、
うん、
ちょっといいネジだと、
うん、
ステンレスっていうのは結構磁石につきにくいんですね。
確かに確かに。
でなんですけど、あの焼き方とか状態によっては、つくことがあるんです。
それがヒントってことだから。
で、はい、
どんな金属も多少磁石。だからそれをずっと触ってると、多少磁石の力が溜まっていって、割と磁石になる。
あ、まあそうです、そうです。で、ドライバーが磁石のことがあるんですね。
はいはい。
で、安いネジは鉄なんですよ。
うん。
で、安いネジはバリクソついてくれるんですよ。
つく。
ドライバーに。
うん。
で、あれはだから、ネジ取った後落ちないからすっごい便利なんですよね。うん、で、まあ、初めにつけるときも、片手で回せるから、
はいはい、
ね、ドライバーがある程度固定してくれるから、
うん、
であれむちゃくちゃ便利なんですけど、あのね、これね、まあ、この人はよく知ってる人なんで、まあ、昔からの常連なんで、あの、ある程度わかるんですけど、多分ね、この人の仕事で使ってたネジは結構お金がかけて作れるネジなんですよ。
はははは。
だから比較的つきにくかったんで気づかなかったんですけど、その中に、鉄のネジとか多分混じるんですね。
安いもんも
増えた。安いのもんも数扱ってると出てくると。なら、普段はつかへんはずのネジが、あの、見た目は一緒やけど鉄やからつくってことが多分起きるんですよ。
で、つくってことは、ネジ側も磁石化すると。
そう。
で、それをちょっとずつ力をもらってしまうと。
そうですね。
なるほど。
で、どんどんどんどん、まあだから、回数、磁石のドライバーに当てられてるネジは、まあ、磁化してしまうんで、だんだん磁石化していくんで。
それ、成立してる時間やもんな。
そうそうそう。なんで、まあ、時々つくと。ほんで、たまたまネジ、磁化したネジと、磁化したネジが近くにあると、ネジ同士がくっつくっていうことが、うんうん、まあ、あり得るっちゃあり得るわけです。なんで、ドライバーでネジ回すだけでネジが磁化することはないんです。
多少ずっと磁石が混ざってるからしてるという。
そう。で、このネジが辿ってきた、それこそ経歴が、その、
多少ある。
まあ、磁化してるに関係してるんですね。で、まあ、もう一個実は磁石に関する質問が来ていて、
はい、
アンビルさんからなんですけど、
はい、
アニアギ博士、ブッチョさん、こんにちは。いつも楽しいです。ありがとう。
ありがとうございます。
質問です。私は鍛冶屋です。炭素鋼の焼き入れの際、温度を確かめるのに磁石を使うときがあります。普通磁石は鉄にくっつく、あ、磁石に鉄はくっつくのですが、鉄の温度を上げると磁石がつかなくなります。温度が約800度ぐらいです。色は濃いオレンジ色。夕焼けのような熱した、あ、熟した柿のような色です。その温度が焼き入れにいい温度です。なぜ鉄の温度を上げると磁石がつかなくなるのでしょうか。理屈もわからずやってるのでモヤモヤします。教えてあげよう、博士部長さんと。
いや、だから、それは、あれですよ。磁石ってのは、同じ金属の中で、
はい、
こう金属のプラスと、
はいはいはい、
電子のマイナスっていうのが、各分子にあるんですけど、原子が。
はあ、
で、あれ、おいっこちゃん、違うか。
そうです。
今、家の前におったんでね。で、それが揃ってるんですよね。
はい、
磁石をつけると、それが引っ張られるから、
はいはいはい、
電子とかが。同じ方に成立し始めて、
はい、
成立すればするほど磁石の力は強くなっていってると、
うんうん、
ただ熱したらですね、
はい、
その分子が溶けていくんでバラバラになるんですよ、
はいはいはいはい、
だから並びが悪くなるんで、
あ、
くっつかなくなるんです。
なるほど、まあ、半分当たってるな。
なんで 8割やろ。
磁力っていうのは、
はい、
まあ、原子、すべてのものは原子からできていて、
はい、
原子は原子核。
聞いたことある。
原子核と電子からできているんです。
はい、はい。困りの歌。
で、そうなんですよ。で、電子っていうのが磁力の元なんですね。
はいはいはい。
で、電子には、実は向きっていうのがありまして、うん、それがまあ磁化なんです。で、まあどっちでもいいですよ。N 極 S 極って考えてもらったらいいんですけど、はい、で、電子っていうのは実は2個1になると安定なんですね。
うん、
だから2個1になりたいと。で、2個1になっちゃうとでも NS と SN でちょうど打ち消し合って安定化するっていう特性があります。
はははは。
はい。なんですが、例えば鉄が代表的なんですけど、鉄っていうのはその対になってない電子を5つ持ってるという、非常にたくさん持ってるという、まあ、そういう原子なんですね。それは配列上そうなっちゃうんです
けど、フリーが
そうい
っぱい多いやん。
だから鉄っていうのは磁力を持ちやすいんですけど、
独身男性が5人、
そう、
なるほど。
で、独身男性が5人いると何が起きるかっていうと、
ガッツくんや
とですね、そうやな、どういうふうに言ったらいいんやろうな、まあ、あの見目麗しい女性が前を歩くと全員同じ方向くみたいなのが起きるわけですよ。
綺麗な日本語で言うと綺麗に聞くもんね。
っていうようなまあことが起きまして、うん、それがまあ要は、磁力がかかったらみんな同じ方向向くって話。
なるほどなるほど。
なわけなんです。で、まあそうやって電子は、で一回向くとですね、
うん、
実は、結構固定されます。
ずっとそっち向いてるん
ですよ。そう、ずっとそっち向いてるんですよ。で、もし、その、磁力がなくなっても、
うん、
その、鉄自体は磁化された状態って言って、うん、まあ、整列した状態は保つと。
はいはい、
それが磁石であるということなんですね。なんですけど、結局電子が、持ってる状態なので、熱を加えていくと、
うん、
どんどんどんどん電子が振動するわけです。
おうおうおう、
電子とか原子とかっていうのは。で、ガーって振動してると、だんだんそれが向きが保持できなくなって、自由に動けるようになっちゃうんです。
あ、なるほど。はい、固定されたものが、まあ、大と合ってるやん、僕。
え？そうかな、うん、まあ、振動するっていうのが大事なんですよ。
はいはいはい。
熱で。熱っては振動なん
で。キョロキョロする。
まあ、そうです、そうです。みんな。そうですね。
で、みんなキョロキョロしてるから、さっきみたいにビジョンが通りかかっても、おおって言ってもみんな見逃してる。
あ、まあまあ、そんな感じです。っていうようなことが、まあ、起きていると。
アクティブになってる
から。はい。なんで、で、ちなみに、そうやって一回磁力がなくなった鉄を、冷ますと磁力がない、磁石じゃない鉄になります。
ほうほうほうほう、
はい、
あ、じゃあ 磁力を解くには一回熱するのがいいんや。
はい、一回熱して、冷ますと磁石じゃない元鉄になるんです。なんですけど、また磁石を近づけるとまた全整列しちゃうんで、
なるほど、
また磁石戻るんですけど、まあ、とにかく一回フリーに戻すってことはできる。
なるほど、
はい。で、この人はまあアンビルさんがやってることっていうのは、まさに、これ、キュリー温度って言うんですけど、磁力がなくなる温度っていうのが、物質ごとにうん、まあ、あって、それを調べたのが、キュリー夫人の親戚かな？
そうなんや。
はい。の、キュリーさんかな。旦那かな？どっちやったっけ？
まあ、周辺の人。
あ、そうです、そうです。はい。
だから、キュリー温度って言うんですね。
そうです、そうです。ピエール・キュリーっていう人がいて、あ、そうですね。ピエール・キュリーは、だから、キュリー夫人の旦那です。ちなみに、旦那もノーベル賞もらってますから。
へ
ぇー。これでもらってますから。
キュリー夫人はラジウムやったっけ？
キュリー夫人は放射性元素を2つ発見して2回もらってますね。はい。
夫婦で3回。
はい。
という、キュリー温度。
ちなみに、娘ももらってますから。
親子で4回。
はい。
というわけで、キュリー温度っていうのを覚えて帰ってもらえれば、
はい。なんで、まあ、それはキュリー、まさにピエール・キュリーがやった事件と同じで、何度で磁力がなくなるかっていうのを調べたんですね。
なるほど。
はい。
まあ、いい完全な答えじゃないですか。
という感じのことが起きておりますので、はい。はい、まあね、今度からそういう感じだなと思ってやっていただければいいんじゃないかなと思います。
はい、というわけで、5月2日は、
はい。
神戸でアルデヒドイベントをやっております。
はい。
詳細はちょっとホームページから確認してもらいたいんですが、
はい。
ぜひ、ある程度人数は限定になりますが、久しぶりのイベントですので、
はい。
気軽な気持ちでぜひ。
そうですね。
ゴールデンウィークですが、ひっそりと来れる方は来てください。
はい。
はい。というわけでお届けしましたのは、ぶっちゃかしゃぎと、
アニオイハワセでした。
皆様、僕が電子です。この曲は、食料保存の歴史や技術を褒めたたえる、啓蒙ソングです。お聴きください。
あの頃、あれがあったらな。 れが愛。